木本つとむのシングル父さん子育て奮闘記。シングル父さん12年生がリアルな子育てを話します。 NPO 法人京都家のこと勉強会理事長木本つとむです。
お相手の佐賀日智子と佐賀根幸子です。よろしくお願いします。なんかあの面とこうね、あの今向かい合って木本さんと喋ってるんですけど、変な感じなんですよね。
そうですね。
まずここをバラしておかないと、なんかあの空気感が変なんで、お話しときますと、あの実はあの佐賀根家、私と木本つとむさんは
です
あの小学校の同級生でして、
同級生なんです。
あのそう、家もご近所さんで幼馴染なんですよ。なのですいません、あのちょっとこのコーナーだけはですね、あのサガネッチではなくて なんて呼んでもらえますか。
さっちゃん。
さっちゃんで、であの私も木本くんで行かせてもらいたいと思いますので、ラジオの前の皆さんちょっとお許しくださいね。ここだけはなんかあの木本さんとか言うとなんかちょっと違う人みたいなんで、はい、じゃあもう木本くんで、はい、お話しさせてもらおうと思います。木本くんよろしくお願いします。はい、まさかこんな番組を一緒にやるとは思ってなかった
んで、そうですね、
変な感じです。はい、はい、この木本つとむのシングル父さん子育て奮闘記、まずはこのシングル父さん子育て奮闘記っていうのは本のタイトルなんですよね。
そうですね、2019年の1月20日に、うん、パル出版社から出ました。
うん、こちらが木本くんの著書なんですけれども、はい、まあ、ここに至るまではいろいろあったんですが、まずはですね、最初の紹介の時に、あの京都家のこと勉強会 NPO 法人の理事長さん、
はい、
され
てる。そうです。
はい、この、 あの京都家のこと勉強会っていうのはどういう会なんですか。
父子家庭支援の NPO 法人で、うん、年に3回ですかね、料理教室とか、うん、まあ、料理教室メインです。であとはお掃除教室とか、うん、洗濯教室とか、あとは父子家庭の勉強会をしています。うん、でまあ、基本、うん、本当はシングルのお父さんメインでしたかったんですが、はい、お父さんという名前でお父さんの料理教室とか、うん、お父さんの洗濯教室とかで募集してます。うん、ただコロナ禍なんで、うん、去年は料理教室しかできてなかったんですが、
はいはいはい、実際に参加してはる方もじゃあシングルのお父さんが多いことは多い。
多いですね。ようやくつながりができてきたので、案内もシングルのお父さんに出したりとかしてます。で料理教室も8名参加されてだとしたら、まあ、5人ほどはあのシングルのお父さんですね今。
へ、
は
い、それ以外の方も参加 OK？
一般のお父さんも来られます。はい、
へ、はい、お父さんのお料理ってどんなお料理をしはるんですか、その時は。
いや、まあ、そこはもうキャリアエルさんで学ぶの、僕も、ま、学ぶので。
あ、そうなん、
いろいろですね。
え、木本くんも参加して
る。もちろんもちろん。
あ、はい、そうなんね。へ、でもその家のこと、まあ、もち、だから
家事ですね。
家事ですね。はい。はい、家事のことを、はい、まあ、お父さんが学ぶっていうことでしょう。
まあ、また自身が苦労したことですね。
ああ、そう、あのそこでなんですけど、まあ、これにこの NPO 法人を立ち上げることになったきっかけっていうのが、まあ、あの木本くんの、今までの人生の中にあったわけですけど、じゃあちょっとそのことを、あの以前にもね、ちょっとこちら番組のゲストに来ていただいたことがあって、その時もお話はしてもらってるんですけど、聞いていらっしゃらない方もたくさんあるかなと思うんで、はい、え、木本くんはもともとその家事に興味があったとか。
全然もう仕事ばっかりしましたし、うん、まあ、ある会社の社長になったのが2006年でした。
2006年、
それが42歳の時でした。うん、でその2年後に妻に、うん、がんが分かって、まあ2009年ですね、2009年の2月3日にがんと分かって、うん、12日後に天国に行ったんです。で、11歳、うん、6歳2歳の男の子3人でした。うんうん、だから仕事ばっかりしてる人間に子育てと家事がいきなりやってきたんですけど。
あ、もう全く、じゃあ、まあ、お手伝いとかその家のことをその奥さんがいらっしゃった時に一緒にやったりとかっていうことでもなく、
手伝ってたら、うん、手伝おうかって言って怒られました。なんでって言って。
怒る、はい、
まあ、それぐらいで、まあ、子供とはあの、ね、週末野球で一緒にいるとかはできしましたけど、はいはい、家事でほとんどできなかったんですね。うん、だから洗濯機も回す方わからなかったし、
うん、
うん、料理はたまにしてましたけど片付けなかったんでもうしないでって言われたり、
あ
唯一できたのはアイロンかけだけでした。あカッターのアイロンかけはもう自分でやってましたから、それだけはできました。あとは何にもできない。
あそこだけ褒めてあげる、はい、上から目線ですけど、
はい、それ以外は何もできなかったです。で学校のことも全然分かってなかったし。
そうやね、普段やっぱりそう、 うちもそうですけどやっぱりこう分担しようみたいなところ、はい、まあ、世代的にねあって、もう家のこととか学校のことは基本まあお母さんがやって、お父さんにはお仕事とかまあまあできそうなことだけやってもらうっていうのが一般的でしたもんね、世代的にも、ね、
そうですね、僕ら世代ではそうです ね、
ね、
はい、じゃあだからそこで悪戦、うんうん、まあ、奮闘しましたね、奮闘というか今振り返ると全部笑い話なんですけど、
うん、
で5年後に、はい、社長辞めちゃうんです。子育て取ってしまって1年間専業主婦したんです。
それがすごいと、
すごいと、まあ、そう言わはるんですけど、うん、でも生半可な気持ちで子育てもできひんなって思ったんで、
いや、あ、そっか、でも収入とかでも必要じゃないですか。いや
けどまあまあ若干蓄えあったんですけど、うん、もう1年間もう子供のそばにいるのまずいなと思ったんです、タイミング的にも。ちょうど一番下が小学校上がった辺で寂しいというシグナルも出てたんで、
うん、
で毎日ブログ書いてたんで、うんうん、で自分のこと発信したいと思ってたら、まあ、先輩とか友人がもうそれやったら NPO 作ったらって言われて、でその法人格があれば公演もできるやろっていうことで、
うん、
でまあまあ皆さんに設立してもらったって感じですね。だからよく言われるのは父子家庭の主要家いるやろって言われるんですけど、実は父子家庭理事の中で僕だけなんですよ。
あ今やってはるその家のこと勉強会の、は
い、でサポーターの人も父子家庭の、はい、まあ、数名で、うんうん、あとはもうサッカーのサポーターとして応援してくれはる感じで。
そっか、みんなが応援してくださってて成り立っているっていう感じ。
そ
う
そ
う、
まあ、給与も取ってないのでそれで事業でするという感じなので。
なるほど、もう
むちゃくちゃ恵まれてますけど、
いやいやいや、でもそれはね、木本君がすごい奮闘してはるのを皆さんがもう見てくださってと、はい、いうことやとは思うんですけど、はい、いきなりそりゃ、ね、やったことないことが降りかかってきて、で待ったなしですもんね、子育てって、ね、
あもう待ったなしですね。だからできるできないの選択肢はなかったんで、うん、
やらないとダメなんですよね。
そうですね、ね、でやっぱり思いました、家事は終わらへんなっていうのを自分でやって思いましたし、あ申し訳なかったなって思って手伝ったらよかったと思ってましたけど、
うんうん、12
年経った今となったら家事は手伝うんじゃなくて一緒にやるもんやなという、
深い言葉が出てきたよ、
はい、というふうに今は思いますけど、う
ん、あでもねやってみると本当にそうなんですよね、手伝うのはちょっと違うよね。そうですね、ね、確かに。
もともとね営業してたので、
うんうん、
工夫するんですよね、どうしたら早終わるかとか、
まあ、
時短していくと楽しくなってくるんですよね。僕はそういう感じでしたから、あんまり食うやとも思いませんでしたけど、ただ単にやったことのないことをチャレンジしてた毎日でしたからね。はい、だからちょっと感覚違うのかもしれませんけど、
いやあ、うん、どうなんやろうね、まあ、もちろんその木本くんの性格だったりとか資質だったりとかっていうのはあるけど、うん、今もやったことないけどやったらなんか意外と好きとかできるとかっていうお父さんもたくさんやはるような気はなんかしますよ ね、
そうですね。特に若い世代のお父さんは一緒にされてますよね。
あ今はねまたちょっと時代が変わってきて ね、は
い、うん、ね10年前はイクメンという言葉が、うん、広まってましたけど、
そうそう、
今イクメンって嫌がる人多いですから、はい、ちょっとまだ変わってきたんでしょうね。
そうですよ ね、 すね、うん、それはそう思うね、はい、
だからイクメンですよねって言われましたけど、
はい、
僕ガチメンですけどって。
ガチメンなんですか？ガチメンって何？
ガチの子育てなんです。
あ、なるほど、そんな生優しいものじゃない、
うん、お母さんと一緒っていうそんな感じです。
で、ね、お父さんお母さんっていう区別もどうかなっていう感じですもん ね、 確かにね、
もともとね、
う
ん、子供は夫婦揃って育てるもんやっていうのをよく言われてましたけど、まあ、日本の社会の中でそれがなかなかねできないし、女性の負担ばっかり増えてくる。でもいざ本当に男性がやったら、
うん、
女性のしんどさよくわかると思いますけど、
うん、
まあまりにもこの頃女性の味方するので、うん、怒られますけど、
そうね。いやでもやってみはったら、その女性のって言うんじゃなくてやっぱ立場がねこう違うけど、
そうですね、
やってみるとわかるっていうのは確かにありますよね。でもその、奥さんが亡くなられた時のにそのまだお小さかった子供さんたちが、はい、もう今は かなり大きくなって、
そうですね、うん、長男は、この春から社会人で、次男が大学生、うん、で三男が中3になりました。
中学校3年生、はい、もうでもちょっと あれですね、また反抗期ですか、お年頃ですか。
反抗期、上級編、
上級編、
上級編に入りました。
ちっちゃい時の反抗期は今から思うと可愛かったなって感じですよね、は
い、もうついつい布団の横入りたくなってしまうんですよ。2歳から育ててたら、
あ、そ
お母さんの感覚でもう向こう行けって言われますけど、
それは言うそれは言うね。
やっぱ3番目はちょっと違いますもんね。
へ
え。産んだ時の痛みは僕知らないですけど、はい、2歳ぐらいからがもうずっと育ててるので、
うんうんうん、
ちょっと特別な思いがあって、
愛しさがちょっと違うんですね。
次男にはいつも甘すぎるって言って怒られますけど、
でも下の子はやっぱりいつまででも赤ちゃんな気がしますもん ね、
そうです
ね、確かに。へえ、そうなんや、はい、中学校3年生で、じゃあ子育てはもう何年ぐらい、あと1人、ね、
あと4年ですね。
あと4年間、
末っ子が18まで父子家庭という名称なんです、
うん、
で19歳になった途端に家父という名称に変わりますので、はい、父子家庭 OB になるんですよ。
ああ、子供さんが独り立ちするっていうことになるのかな、その区分的には。へ
え。だから NPO もあと4年だけは父子家庭なんで、
う
ん、
あの
リアルな発信ができるので、
うん、
これが過去になると OB になっちゃうので、うん、もう過去形なんでしょ、
うん、あ、僕がやった時はねっていうことね。
それが嫌いなんですよ僕。
あ、今の
今が大事だと思うので、だからその話をママ友らが面白いって言われるので、そこが僕は大事かなと思いますね。
なるほど。なのでこのコーナーでもリアルなっていうところが入ってるよね。なるほど、そうなんよ。で今はその家のこと勉強会のこともされてるんですけど、お仕事もされてる、
はい、してます、はいはい、もちろんしてます、
はい。
2017年から、うん、企業主導型保育を運営している会社の役員になって、うん、今はそこの保育園に預けるお母さんの、
うん、はいはいはい、
就労支援、
子
供あ仕事を作ってます。
へえ。今度はじゃあお父さんじゃなくてお母さんになって
るね。お母さんなんですよ。
面白いね。
お母さんなんですよ。本当はお父さんの仕事も作りたいんですけど、今はまずお母さんの仕事を作ってます。
あ、はい、へえ、はい。その、ま、今ね企業、企業主導型保育っていうのが、はい、まあ、認められるようになって、はい、保育園の形もいろいろあるんですけど、はい、まあ、その、運営に携わっていらっしゃる、はい、ということなんですけど、はい、そっか。じゃあそのお母さんの就労って今なんていうの、実際に今動いているような運動っていうのはどういうことされてるんですか。
ね、ちょうど2年前に、うん、京都の老舗の飴屋さんの加工業務を請け負って、
う
ん、
はい、
その建物を作ってそこで加工業務してたんですが、
うん、
去年の、まあ、1月ぐらいからコロナウイルスで、売上ダウン、飴屋さん、
ね、
もう加工の仕事もダウン、うん、うわこれ就労仕事守らなあかんってなって、うん、でまあいろいろ考えた末に、まあお母さんのアイデアもあったり飴屋さんのアイデアもあったり、うん、京都の有名な老舗の旧店の、
うん、
お菓子を一つにして、はい、実は昨日、
はい、
幕開けにアップしました、う
ん。あの幕開けってネットなんですね、インターネットの中の、はい、前はなんかクラウドファンディングとかいろいろされてたんですけど、はい、今はそういう新しい商品とかをね、はい、積極的に扱っているそのインターネットのページなんですけれど、はい、でそこそのサイトに上げられた、
はい、上げました。9点回ってお願いしてです、うん、みんなつながりの中で協力していただいたので、もう多分そういう9点が集まるということはまずないと思います。
あ、お菓子のそのいろんなお店が集まるっていうのは珍しいことなんですか。
まあ、特に老舗なんで。
あ、そっか、老舗さんなんや、はい、みんな それぞれの、ね、ね、ところはされてるでしょうけど、はい、一緒にっていうのがなかったってこと、は
い、なかなかないと言われてます。だから珍しいです。それがアップされて、
うん、
実はその模様をそのプロジェクトというと、シングルファーザーが、うん、ママの声を守るみたいなプロジェクトですね。
ああ、はい、そうやね。
でそれを、はい、実は今日の夕方の5時15分ぐらいに ABC のキャストで取り上げられますので、うん、
はい、テレビの方ね、
はい、私出ます、はい、それ、
あ、そう、
収録終わったんで、はい、
あ、 そうなんですね、はい、じゃ あ, あのラジオでテレビのこと言うのもなんですけど、そちらに 5時
5時15分ぐらいに
15分ぐらい
には出ます、
はい、6チャンネルかな、こっちで言うとね、はい、のニュース、はい、キャストに、
でそれで幕開けのことも紹介されるので、あ、まあ、もしよければご購入していただければ、うん、ママの声を守れますので、
そう、ね、ということ、みんなでそれが美味しいお菓子が手に入って、はい、ということですもんね。
そう
なんです、ただ応援するだけじゃなくて、はい、私も応援した人も嬉しい、
はい、そうです、はい、
っていうことなので、はい、今ねその写真をね持ってきていただいているんですけど、美味しそうなお菓子がねいっぱいなんですよ。その今おっしゃってた飴でしょ、
はい、
でこれは何やろう、おかきとか、は
い、手焼きですね、
それ、ねえ、はい、おまんじゅうかな、はい、とか、あ、これは老舗さんやね、お豆がね、はい、あったりとかね、はい、はい、なんかいろんな種類が楽しめるかな、9種類もあるとさすがに、はい、うん、ちょっとこの知ってるお菓子も食べたことないお菓子もね、ここで食べられる、試せるのでね、はい、ぜひ幕開けの方に今出てる、
出てます、昨日からです、
昨日から、はいはい、出てるそうなので、え、何で見たら分かります、これ幕開け系を見てなんか名前とかついてるんですか。
ね、うん、今日の玉手箱、
あ、かわ、綺麗な名前、はいはい、今日の玉手箱でちょっと見てみてください、はい、この後ね、番組が終わってからうちのウェブサイト、私が番組のトピックス上げるときにもちょっとリンク貼ってみようと思いますので、ぜひ見てみていただけるといいかなと思います。へえ、そうなんや、なんかちょっと敬語が入ったり友達みたいな存在な感じになったり、いろいろで聞いてくれてはる皆さんもどうやねんと思ってはるでしょうけど、ちょっと泳い慣れていますので、はい、同級生コンビを見守っていただければと思います。あっという間に、はい、な時間ですけれども、はい、これからまた毎月第3金曜日この時間に、はい、はい、いろいろと発信してもらおうと思いますので、木本くんよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。木本勉のシングル父さん子育て奮闘記、また来月ですね、5月の第3金曜日に木本くんお願いします。
はい、
はい、ありがとうございました。